創世記9章の1節から4節。神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うものも、すべてのものもと、海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れをののき、あなたたちの手に委ねられる。動いている命のあるものは、すべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。ただし肉は命である血を含んだまま食べてはならない。被災地の気仙沼の漁師さんがですね、支援活動している時にですね、教えてくれたんですけども、津波の後のですね、魚は毒を持つから1年間は食べるなって教えてくれたんですね。でこれは昔の人からの言い伝えだそうです。津波の後の魚は食うなと言いますね。毒があるんですね。で、それどういうことかなと思ってみたら、結局ですね、津波によって人々 の人間が持っているものの全部をですね、海に流していくんですよね。で、人間がこう溜め込んでるのは毒だから、それを魚が食うと魚も毒を持ってしまうので食べちゃいけないっていうのが言い伝えだそうで、確かにそうなんと思いますよね。海が汚染されてるのはなぜかっていうと人間の技なんですよね。結局石巻でもそうだったんですけど、結局津波で海岸はきれいになったんですよね。それは人間が出したゴミとか何とかがヘドロとして湾に溜まっていたのが全部巻き上げられて、そして、全て拡散されていったので、きれいになった。だから1年後にできたですね、わかめとかですね、そういう海産物は非常に美味しかった。なるほどだなというふうに思います。今回の被災地もですね、泥かきを作業しながらですね、そうだなと思うんですね。病原菌とかなんか全てその中にあったし、化学物質とか加えて放射能っていうことになればですね、もっと毒がですね、非常にいい魚が食ってんじゃないかなと思ってきます。しかしそれは全て人間がしたことによってもたらされたもので、もう一度ここで人間は悔い改めなきゃいけないという、そういうことだったろうなというふうに思います。洪水の後ですね、神様はですね、ノアとその息子たちを祝福して今日の言葉を述べておられます。再び創世記の初めにある「海を増えよ、地に満ちよ」という言葉が繰り返されます。一回この地上を全部作って生きて生きとし生けるものを作った神様は一回チャラにされるんですね。そしてまた再びですね、このようにですね、改めてですね、植物とか動物とかを作られたという、そういうことなのでしょう。で、地の生き物は全て、ですね、そのノアの子孫にですね、委ねられる。これからはですね、全ての生き物、自然を神様から委ねられた人間としてどう生きていくかっていうのはもうあなたたちが考えなさいと。で、私たちは二度と、神様は二度とこのことを行わないと言われるんですね。で、今日初めてですね、人間はですね、野菜以外のものを食べ始めたって書いてあるんですね。今までは多分ノアのですね、時代までは野菜しか食ってなかったんですよね。その後に今日初めて肉食になったという。これが聖書のすごい面白いところだと思います。ただし肉は血が含んであるから、血は命であるから、その命は食べてはいけないという、そういうふうなことが今日述べられているのでしょう。神様が作られたものをきちっと保全していきなさいという、そのことだったのかなというふうに思います。ジャズカスでですね、綾戸知恵という人がいましてですね、人をですね、最近歌はあんまり聞くことはありませんけども、売れ出した頃にですね、徹子の部屋に出てですね、彼女の波乱万丈の人生を述べていたんですね。試練、苦しみの連続だったようですね。17歳で単身渡米して、乳がんで生死をさまよって、そういう時に教会でゴスペルに出会うんですよね。そして、結婚、出産して、その後に夫の暴力で離婚して、帰国し、そして仕事がないままにジャズを歌い続けたという、そういう歴史だったんでしょう。そして40歳でデビューが決まって、さあデビューするぞという時に恋が潰れたんですよね、声帯がですね。なので、なんでですね、自分にはですね、こんなに試練ばっかり与えられるんだろうというふうに思っていたとですね。それでもですね、やっぱり前向きにですね、生きることと命あっての人生っていうのをですね、自分で考えてきた。 その人生っていうのは一体何だったんだろうなと思った。で、振り返った時に自分が一番大切にしてきたものは何だったかというと、教会で出会ったゴスペルだったということ。まあ、そういうことをですね、話してて、なるほどだなと思ってですね。で、徹子さんがですね、じゃあゴスペルっていうのはですね、あんたにとって何なのって聞いた時にですね、こういうふうに言ったんですね。ゴスペルっていうのは、自分がすっぽんぽんになって上からのものを待っている音楽と自分は思う。自分がもうすべてすっぽんぽんになって、すべてをなくして上から待っている、上から降ってくるのを待っている音楽がゴスペルなんだ。自分もびっくりしたんですね。この人はクリスチャンかもしれないと思いながら聞いておりました。自分がすっぽんぽんになるっていうのは完全に悔い改めるってことですよね。持っているものとか人生とかすべて悔い改めて神様にすべて委ねるもの、その委ねた時に上から落ちてくる聖霊の賜物を自分で受けて歌う歌がゴスペルなんだというふうに言ってるんだろうなと思います。で、実は、神様はですね、沼の時に洪水を起こされて全てをチャラにされたんですよね。全てなくした。しかしノアと息子たちはですね、神様にですね、委ねたんですね、自分たちの人生を。その神様が今度はノアと子孫たちにあなたたちの手にこの生きとし生けるものを委ねる、まあ、そう思うとですね、委ねられた私たちはその後どう管理をしてどう保存していくか、やっぱり神様からいただくものをですね、待ちつつですね、これは全て神様のものなんだという思いがないと、やっぱり私たちの人生とかこの世界とかはやっぱおかしくなっていくんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち持っているものをすべて神様に委ねて、神様からいただくこの信仰と命を持って生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床におられる兄弟姉妹がおられます。どうか一人一人イエス様が傍らに立って癒しの御手を述べてください。また病院にで入院しておられ手術をされた方々もおられます。どうかその方の上にも癒しの御手が与えられますように。悩み苦しむ者、絶望に追い込まれている者にはイエス様の豊かな祝福によってあなたの絵の道をもう一度歩むことができる力をお与えください。今日も私たちに与えられている賜物を生かし、どうか聖霊の導きによって生きていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。